今日の御言葉はサムエル記第26章の12節から19節お読みいたします。主が神の箱のことでオベデ・エドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたというのを知らせがダビデ王にあった。ダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの町へ運び上げた。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り跳ね回った。ダビデは天布のエボデをまとっていた。ダビデとイスラエルの殿下は歓声を上げ角笛を鳴らして主の箱を運び上げた。主の箱がダビデの町に入ろうとしていた時、サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていた。彼女はダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を蔑んだ。人々は主の箱を運び込んで、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の定められた場所にそれを置いた。ダビデは主の前に連勝の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。ダビデは連勝の捧げ物と交わりの生贄を捧げ終えて万軍の主の御名によって民を祝福した。そしてすべての民イスラエルのすべての群衆に男にも女にもそれぞれ、和型のパン一つ、夏目ヤシの菓子一つ、干しぶどうの菓子一つを分け与えた。民は皆それぞれ自分の家に帰った。今日は神の箱の入場ということで喜平牧師に説教していただきます。
それでは13節と14節をもう一度お読みいたします。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り跳ね回った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。今日の箇所は通読箇所からの御言葉でございます。先月と続き第2サムエルから列王記第2までを通読箇所ですので、この箇所を連続で2回御言葉を聞いております。この前回6章の前半のところを見ました。ウザの過ちということで、そこを見ましたが、そのウザの過ちは実はダビデの過ちでした。その時ダビデとその民は神様の箱をお迎えしようとしたことは良かったわけですね。ところがそれを恐れを持って神様の求められるようにしなかったということです。そのことを通じて私たちは神様への誠の減り下りということ、そのことをその箇所で聞きました。そして今日はついにこの神の箱がエルサレムのダビデの町に持ち込まれるということをところを見ます。 その中で非常に印象的なのはですね、ダビデの妻であるミカルが、まあ、サウルの娘なわけですが、窓から見下ろしていて、ダビデを心の中で蔑んだというのが非常に印象的ですね。私たちもこのような心があります。何かこうお祝いがあるとき、何かこう大きなことが起こっているとき、こうちょっと冷めた目で第三者的に見る、そして自分の方が知っている、自分は他の人とは違う、自分は他の人よりも賢いからそこには混じらないという態度を取ることが、まあ、人はよくあると思います。まあ、インターネットとかを見ているとよくコメントを、ニュースとかのコメントがあるんですが、そういうコメントが結構あるように感じるときがありますね。人の失敗を見て、これはここが悪い、あれが悪い言うけれども、じゃあ自分はどうなんだと、まあ、私自身のことを思ってですね、言うわけです。まあ、この人間のことをそういうふうに観察して、まあ、客観的な目で見るということはもちろんある程度必要なことだと思います。しかし私たちはともすると主の事柄においてもこのように冷めた目で疑いを持って、自分の方が神様よりも賢いかのように見てしまうことがないかなと思うわけです。それは実際に起こります。特に信仰の道のまだ若い時には、まだ日が浅い時にはそのような疑いで満ちています。聖書に出てくるさまざまなこう奇跡、また聖書に出てくる、まあ、つまずきになるような、たくさん人が殺されるようなところを見て、私たちはちょっとなと思う。これは知識がないからじゃないんですね。いくら勉強しても日本で新約聖書の権威を持っていると言われるような人でもですね、聖書に対してそのような態度を取るわけです。ですからこれは根本的な問題なわけです。神様との関係にその人が本当に成長しているかどうか、神様への恐れが本当に、その人がその恐れに成長しているかどうか、このミカルの態度に対してダビデの態度は対照的ですね。神の箱の前で、主の前で力の限り跳ね回った、もう我を忘れて、自分が何者であるかも忘れて、主の前で喜び踊りました。ダビデはその周りの人の目を忘れたわけじゃないんです。でこのことはこの今日読みませんでしたけれども、読書の終わりのところでも明らかです。まあちょっとお読みしますけれども、まあ、読書の21、22とお読みしますが、ダビデはミカエルに言った、あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前だ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられ、自分の目に癒しくなるの。しかしあなたの言うその女奴隷たちに敬われるのだ。ですからダビデは他の人の目を知らなかったわけじゃないんです。しかし主の前で、そしてその後ろについてくるイスラエルの民、自分の民、女奴隷に至るまで、その民の模範となるようにダビデは 狂ったように主の前で力の限り跳ね回りました。ですからここでミカルとダビデの違うところは何でしょう。主への恐れと喜びです。喜びを伴う主への恐れが違うんです。ミカルの冷めた態度、蔑みに対してダビデは喜び踊っていた。喜びが違う。私たちはこの箇所で礼拝者の心を教えられます。私たちがどのような心の姿勢を持って礼拝に臨むべきか、また主の御前に歩むべきか、そのことを今日私たちは教えられます。私たちの神様は私たちのただ中で治められている神様です。イエス様はインマヌエルなるお方です。主が共におられる、その約束をもたらした方です。神様との和解が私たちのうちに与えられている。そして神様の平和がこの世界に届こうとしている。その時に私たちはその神様の御臨在の喜びのゆえに神様の御前で恐れを持って喜び、神様を礼拝し続けるように神様は今日私たちを招いていらっしゃいます。ですから今日の御言葉、今日の御言葉このようにまとめることができます。主語の右側の方にも書いておりますので、よろしければそちらの方を見ていただいても結構ですが、主は私たちの棚の中で収められる、だから主への恐れを持って喜び礼拝せよ、まあ、特に強調しているところは恐れと喜びですね。喜びと恐れを持って、喜びを伴う主への恐れを持って礼拝するということです。主は私たちの棚の中で収められる、主への恐れを持って喜び礼拝しなさいと語られたいと思います。もう一度メッセージは、主は私たちの棚の中で収められるので、主への恐れと喜びを持って礼拝せよということです。それではこの御言葉12節から19節のところを3つに分けて見てまいりたいと思います。まず1つ目の箇所は12節から15節のところです。ここでは約束また祝福が書かれています。ダビデが神の箱を持ってエルサレムに入場していく、主の箱が、神様の御臨在を表す主の箱が王の都に入っていく、まあ、この姿ちょっと想像力を豊かにしてですね、あ、なんか見たことあるなと思ってほしいですね。そうです、イエス様のエルサレムの入場ですね。その時に人々は白の枝を持って118編 を歌ってイエス様を歓迎しました。その出来事はおそらくこのダビデが主の箱を運び入れる、その時の喜びを人々の心に思い出させるものだったんじゃないかと思います。この主の箱が王の都に運び入れられるということ、これは 喜ばしいことでしたが、犠牲がなかったわけじゃないんですね。ウザの死がありました。そしてこの運び入れる工程の中で犠牲がありました。ですからこの運び入れるこの過程にイエス様のお働きの姿を私たちは見たいと思います。一つ目のポイント、12節から15節は約束祝福で、神の御臨在の入場ということです。神の御臨在の入場ということ。一つ目のポイント、12節から15節、祝福で神の御臨在の入場という。二つ目のポイント、16節です。ここでは私たちの心が表されます。私たちの心がここで疲れます。つまりこれは私たちの現状を確認する箇所です。ここでは人間に注目する心ということを私たちは見たいと思います。つまりそれはひっくり返すと主に対する冷めた心となります。人間に注目する心、2番目のポイント、16節、現状で人間に注目する心ということです。3つ目のポイント、17節から19節のところです。17節から19節、ここでは進めが語られます。主の礼拝ということです。主の礼拝、主との交わり、そのことがここで言われます。3番目のポイント、17節から19節、進めということ、主の礼拝、主との交わりということです。それはもう一度だけ全体を復習して、中身に入りたいと思います。メッセージポイントは、主は私たちのただ中で治められる、主への恐れを持って喜び礼拝せよ。アウトライン1つ目のポイント、12節から15節、祝福で神の御臨在の入場。二つ目のポイント、16節、現状で人間に注目する心。三番目のポイント、17節から19節で進めで主の礼拝ということです。それではまず一つ目のポイント、12節から15節を共に見てまいりましょう。まず12節をお読みいたします。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたという知らせがダビデ王にあった。ダビデは言って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上げた。皆さん、この6章の前半のところをした時に覚えていらっしゃるかもしれませんが、このオベデエドムの家、このオベデエドムはレビ人でした。ケハテ族のレビ人でした。でエルサレムの、おそらくそのエルサレムの外側すぐのところに家があったんだと思います。そこにウザがその過ちのために神様に訴えたときに、ダビデは恐れて、どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうかと言ってオベデエドムのところに神の箱を回しました。もともとあったキリヤテヤリム、そのアビナダブの家には戻さなかったんですね。オベデエドムのところに回しました。オベデエドムの人たちはどう思ったでしょうか。そんな怖いと思ったかもしれません。しかし神様はオベデエドムの家を祝福されました。どのようにその祝福が表されたのか、その詳しいことは書いてないんですね。ただオベデエドムを神様が祝福されたと書いてあるところはここだけじゃないんですね。第一歴代の26章の 5節のところに、も出てきます。第一歴代26章の5節のところに、この名前がたくさん出てくるところですが、このレビ人のその神殿での役割のところで、オベデエドムの名前が出てきます。そこで、神が彼を祝福されたからであるっていう御言葉があるんですね。彼はたくさん男の子がいました。8人いた、まあ、王様でない限りですね、そんなにたくさん持つことはなかなかないわけですけれども、とにかく生まれてくる子、生まれてくる子、男の子、後継ぎはたくさんできたということで、神が彼を祝福されたからであるというふうに言われている。まあしかしそんなに短い3ヶ月なので、そんなにたくさん男の子を産むことはできませんので、何か他の、まあそれ一人はそうだったかもしれませんが、他のこういうことでその祝福が示されたのでしょう。家畜がたくさん子供を産んだかもしれない、何か いろんなことが成功したかもしれない、詳細は書かれていません。つまりそれは詳細は重要でないということですね。しかし明らかな形で神様はオベデエドムの家を祝福されました。それはどのような意味があったでしょう。それはつまり、確かにこの前やった試みでは間違ってやったけれども、この方針自体、神の箱を王の都に運び入れるという方針自体は神様は認めているということを表したんです。それでダビデは言って、喜びを持って神の箱をその家からダビデの町へ運び上げましたということですね。つまりここにまず主のご厚意があったということを私たちは見ることができます。もともと神様のご臨在には私たちはふさわしくないものなんです。その当時のイスラエルも同じです。エジプトから登ってくるとき、イスラエルの人々は神様の前で罪を犯して、神様はもうお前たちは一緒に行かないと、それはお前たちのためであると、このままいったらもう滅ぼしてしまうから、そのように私たちは神様にふさわしくないわけですね。神様のご臨在にふさわしくないものなわけです。しかし神様は私たちと共に歩んでくださるんです。それを望んでいらっしゃるんです。強く望んでいらっしゃるんです。そしてその神様のご厚意、恵みが、神様がイエス様をこの地上に送ることになりました。ですからこのダビデが神の箱を王の都に運び上げる過程において、神様がこのイスラエルの民を顧みて、ご自身のご臨在の約束を望まれた、与えることを望まれたということは、イエス様のご生涯の中で見るとイエス様の受肉に当たるということを思います。神様のご厚意があった、神様がご自身のご臨在の印を神の民の間に置かれることを望まれた。ダビデがこの神の箱を運び上ろうとしたのがなぜだったか、もう一度思い出したいと思います。これ前回も申し上げましたけれども、ダビデはその人生の中で王様になるまで、王様になるというふうに印を与えられてから王様になるまで長い時間がかかりました。まだ10代の時にサムエルによって油を注がれました。この者が王になるということが印が与えられました。しかしそこからサウル王に仕えて、そしてサウル王に命を追われて、狙われて逃亡の生活をする、何回も危ない時があった。 そして神様はサウルを戦場で死ぬようにされました。しかしその後もまだダビデはすぐに王様にはなれなかった、全イスラエルの王様にはなれなかった。まずヘブロンで自分の部族であるユダの王様になりました。しかしまだ全イスラエルの王様にはなかった。7年間その状態でした。しかしダビデがついに全イスラエルの王になった。そこでダビデが初めにしたことはこのことなんです。神の箱を運び入れる。なぜこれが一番初めに言ったんでしょう。ダビデは確信を持っていたんです。本当のイスラエルの王は人ではなく神様ご自身であると。サメルの時代にイスラエルの人々が王様を求めた時に、サメルは言いました。神があなたの王である。獅子の時にも、そのギデオンが人々が来た時に、そしてギデオンを王様にしようとした時に、ギデオンは言いました。神様があなた方の王であると。ダビデが王になっても変わらないんです。神様が王なんです。私たちもそうです。神様が王なんです。神様に私たちは従い、使えなければならない。ですからダビデは人でなく神様こそが誠の王であり、神様のご支配が今この国にやってきたということを示すために、神の箱を王の都に運び入れたんですね。その時に神の平和がその国にやってくるからです。神の国が、その神のご支配がその国にやってくるからです。王はただのその道具に過ぎないんです。ダビデはそのように自覚していました。自分は本当に羊を世話する少年に過ぎない。しかし神様は私を選んでくださった。それは神様が王であることを示すためである。そのような意図がこの神の箱を運び入れることにあったんですね。そのような喜びがこのダビデの喜びだったんです。そのような喜びがここで神の箱をその運び入れたイスラエルの民の喜びだったんです。そのような喜びがイエス様が十字架によって私たちにもたらした喜びなんです。そしてそのような喜びが私たちが毎週礼拝に集うときに覚えなくてはならない、思い出さなくてはならない喜びなんです。今インマヌエルなる方が来られて、神様の平和が私たち個人の中にも、そしてこの世界にも訪れたということ。確かに私たちはまだ罪と悪の戦いの中にいるけれども、神様の御国の勝利がすでに与えられたということ。ですからダビデは言って喜びを持って神の箱をダビデの町へ運び上げた。これがどのような種類の喜びがあったか、これをしっかりと捉えていただきたい。誠の平和が来た。誠の平和の統治が始まった。イエス様が来た時も同じ喜びがありました。人々はルカの福音書にあるように喜びましたね。なんであんな喜んだんでしょう。それはこの神様の統治がついにやってきたという喜びだったんです。この悲惨と罪と悪に支配されているこの世界、神様の平和が 本当に始まったんだ。それはこのそのダビデの時は神の箱がそれを象徴として表していました。しかし私たちにとっては誠の神の箱が来たんです。私たちにとってはイエス様がこの地上に来られたんです。ですからそのような意味で私はこの箇所で覚える、私たちが覚えなくてはいけないのはイエス様は受肉であるって言ったんですね。必ずしもそんなにジャンプじゃないということをお話ししたかったんですが、11節のところはまず主の行為ということでした。まあ、喜びのこともお話しましたが、その次13節のところ、ここでは恐れということがあります。恐れということが見えます。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。6歩進むと生贄として捧げるって忙しいなというふうに思われるかもしれない。まあ、こう書いてあるようにですね、6歩進んで捧げて、6歩進んで捧げたということではないかもしれません。ここの、まあ、原文を見たら必ずしもそうじゃないかもしれません。第一歴代の方に、同じことが書いてあるんですが、ちょっと違う表現で書いてあるんですね。第一歴代は15章の26節のところです。15章26節ちょっとお読みしますけれども、神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けてくださった時、彼らはお牛7頭とお羊7匹を生贄として捧げたって書いてますね。ということは6歩行くごとに7匹捧げたということは、7、6、42で42歩、神の都、つまりエルサレムの門に行くまで、オベデドの家から門に行くまでが42歩だったのかもしれない。またはこのお牛とお羊77で14で14かける6してですね、84ですか。まあ、その厳密にはどうなのか分かりませんが、とにかくオベデエドムの家はエルサレムの外側のすぐにあったということだと思いますが、そしてその行った歩数、まあ、84歩か42歩か分かんないですけれども、行った歩数、行った後にその歩数分だけ捧げたというふうにも今日の箇所でこの14節のとこ、あ、15節、13節のところは考えることもできます。6歩ごとにその計算して7匹または14匹捧げたと。まあ、とにかくここでその歩数が問題というよりも、ここで言われていることはダビデの主への恐れの表れですね。罪の自覚です。生贄というのは私たちの罪の身代わりです。その印です。ダビデは6種の箱が自分の町に近づくにつれて、どれだけ自分がこれにふさわしくないか自覚せざるを得なかった。どれだけこれが主のご、ただ主のご行為によって起こっていることか自覚しなくてはならなかった。彼はただの羊の世話する羊飼いでした。少年でした。何か少し優れたものがあったかもしれない。しかしそんなものはどんぐりの背比べです。神様はなぜダビデを選ばれたんでしょう。私たちは分からないことです。ダビデにも分かりませんでした。ですからダビデはこの神の箱が近づくにつれて、どれだけ自分が足りないものか、罪に侵されているものか自覚をしなくてはいけなかったんです。その恐れがあった。このダビデの サムエル記第2でですね、ダビデのことを話すときに多くの箇所でダビデは二面性があるんですね。私たちにとってダビデがキリストの型である、タイプである、キリストのを指し示す象徴である、その働きをすることがたくさんあります。しかしそれと同時にダビデが私たちの代表というか、罪人の代表というか、礼拝者の方としての側面も持っていることが多いですね。ダビデは誠の王でした。神様に選ばれた王でした。しかし同時に罪人でした、イエス様と違って。ですがこの13節のこのダビデが生贄を捧げたということを見るときに、私たちはその両面を見るわけですね。イエス様が私たちの代表として歩まれて、私たちの罪を背負って十字架に向かって進まれた。イエス様は罪がないお方でした。しかし私たちの罪を担って、その十字架に向かって歩まれました。そのイエス様の十字架への道をこのことは思わされます。イエス様は本当は洗礼を受ける必要はなかった。洗礼、あれは罪を洗い流すという儀式です。それを表す儀式です。しかしイエス様はバプテスマの流れに何と今おっしゃいましたか。今はそのようにさせてもらいたいと、私たちがこれらのことをするのはふさわしいことであるとイエス様おっしゃった。そして私たち罪人の頭、その私たちの代表者となるために、私たちの代表として洗礼も大きいなった。そしてさらに14節のところ、ダビデは主の前で力の限り跳ね回った。ダビデは天のエポデをまとっていた。ここにダビデのしもべの姿勢が見ることができます。ダビデのしもべの姿勢を見ることができる。主の前で力の限り跳ね回った。王様はあんまりそんなことしません。しかし力の限り跳ね回った。喜びを隠さなかった。自分がしもべである。先ほども読んだように21節のところにあったように、私はその主の前で喜びを踊るのだ。自分を完全に明け渡して信頼する主の前で力の限り踊りました。この踊るっていう言葉、跳ね回ったっていうことは、まあ、踊る、またはこうくるくる回る、もうぐるぐるこうやって回るっていうような言葉なんですね。くるくるくるくる回る、そういうことです。ダビデは天のエポデをまとっていた。このエポデは、その、まあ、祭司のためにまず命じられました。祭司が着るために、それは神殿で使える者たち、礼拝に使える者たちの衣装でした。サムエルも小さい頃に、まだ幼い頃に神殿で使える者として、神殿はその時なかったですが、つまり聖女、幕屋に使える者として、エポデを着ていたということが書いています。ダビデはこのエポデを着ることによって使えるもの、神様の一人のしもべに過ぎないという、この祭司たちが周り、レビトや祭司たちが周りにいたわけですね。その者たちと同じものを着てたわけです。だからつまり、まあ、エポデというのはちなみにですね、エプロンみたいな感じなんですね。 前と後ろもあるエプロン、横はちょっと空いてるみたいな感じでしょ。でそこのところにこう胸板を つけることができます。祭司だけ胸板12の宝石が入った胸板をつけてました。だからその胸板がないバージョンをダビデは着てたわけですね。ですからダビデはその箱物たちの一人のようになって踊っていた。まあ、ですから旗から見たらですね、どれが王様か分かんないというか、あそこで跳ねてるのは一体誰だという声になるわけです。まさかそれが王様なんてことは誰も思わない光景だったわけですね。さあイエス様のことを考えてみましょう。イエス様もしもべとなられました。イエス様は私たちのこと同じ人間の形を捉えました。私たちと同じように貧しい家庭に育てられました。私たちと同じように様々な苦しみや悲しみや弱さを経験されました。罪は犯されなかったけれども、全ての点で私たちと同じだった。そして最後15節に、ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ角笛を鳴らして主の箱を運び上げた。イスラエルの前科はこのダビデに従ったわけですね。このイスラエルの人々がこの時に歓声を上げ角笛を鳴らしてっていうのはランダムに起こったことではなくてですね、そのちゃんと計画されたんですね。歴代史の方には書いてます。歴代史の第一歴代の15章16章が今日の箇所をカバーするところです。平行箇所になっています。だからここは非常にこうコンパクトにされてるんですね。実は言うと第一歴代の方ではちゃんとどういうことであったか全体的に書いてあります。ですからそこではさまざまな楽器が鳴らされました。そして歌が歌われていました。そのような状況でこの神の箱は運び上げられていきました。そして旅ではこの民の先頭を切ってその模範を示すようにこの神の箱の前を歩いていました。そのように神様の御臨在を示す神の箱はエルサレムに入っていきました。そして神様のご統治がやってこようとしていました。イエス様の受肉受洗入場そして十字架、その歩みは決してイエス様にとっては心地よい喜びに満ちたものではなかった。ですからこの この神の箱を運び入れる喜びがですね、イエス様は生涯だって言ったらちょっとなんかおかしな感じがします。しかし私たちにとってはそうなんですね。イエス様がこの地上に来られ、そして地上をさまざまな苦しみ人々の罪を担われて歩まれた。そして神様のご統治が十字架を通して私たちの罪の贖いを通して神様のご支配がイエス様の十字架によって到来したこと、これは私たちにとっては喜びなんです。それはイエス様が苦しまれたことであったけれども、イエス様が望まれたことでありました。そのこと自体はイエス様は喜びになられることではなかったですが、しかしイエス様は喜んで 十字架に向かわれました。イザヤ書の53章11節に書いてある通りです。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を覆う。ですからイエス様は確かに地上に来て苦しい屁りくだりの歩みをされましたけれども、それ自体は喜ばしいことはなかったですが、しかし神イエス様は望んで、心から望んで私たちを愛して来てくださったのです。そして十字架にまでもかかってくださったのです。ですからこの12節から15節のところ、ちょっと長く時間をかけましたが、この神の箱が王の都に入ってくること、これは私たちにとってはイエス様の贖いであると。それを通じて神様の平和がやってきた出来事であると。ですからそのことを踏まえるとですね、16節の異常さというか、その冷たさが非常にこう目立ちますね。じゃあ16節のところに参りましょう。2つ目のポイント、16節のところです。主の箱がダビデの町に入ろうとしていた時、サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていた。彼女はダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。まずミカルはなぜその群衆の中にいなかったんでしょう。イスラエルの前科がそこの神の箱が運び入れられるときにいたんです。その周りにいたんです。これは男性だけだったとかそんなことじゃないと思います。女性も子供たちもいたと思います。しかしミカルはまずなんでそこにいなかったんだっていう話なんですね。加わらなかったんですね。まあ、ミカルはサウル王の娘ですから、王女として育ってきました。王女としてふさわしく振る舞うように教えられてきたから、そんな群衆の中に一人で入っていくなんてことはしたくないと思ったんでしょうか、分かりませんけれども、とにかく事実はミカルがこの喜びの群衆の中に神様の御国と平和の到来のことを喜ぶ群衆の中に入っていなかったということです。サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていた。まあ、この見下ろすっていう言葉が非常に象徴的ですね。この見下ろすっていう言葉、実はヘブル語の中では特別な意味があるんです。独特な意味があるんです。詩編の中とかでも用いられますけれども、神様が私を敵を見下ろすようにしてくださいましたっていう詩編があるんですね。見下ろすっていうのはそれを支配下に置く、それを恐れなくなる、そういう意味です。まあ、ここでそれが本当に意図されていたかどうか少し疑問があるっていうことは言えますけれども、その言葉が使われているということからそのようなニュアンスがあったということは納得します。神様への高ぶり、自分はその者たちよりも高いところにいる、神様を恐れる礼拝者への高ぶり、そのことがこの態度行動によって見えるようです。そして何よりもはっきりと書いてあることは、このミカルがその先頭に立ってこの喜びの群衆をリードしているダビデ、自分の夫であるダビデに対して抱いた、心の中で抱いたものです。彼女はダビデを見て心の中で彼を蔑んだ。あんなことやってるわと、 あんな裸同然のような格好で雨布を着てたらしいですけれども、そしてその上エポデを着てた。しかしいつも着ている服からすればペラペラだったのかもしれない。あんな格好で、つまりミカルは人がどのように見るかということを気にしていたわけですね。自分がどのように見るかを考えたんです。これは女性だからとかそんなこと関係ないですね。男女関係なくこれは起こります。私たちも礼拝に来るとき、まあ私たちの礼拝はいつもやってるのでそんなこと思わないかもしれませんが、まあ私たちの礼拝でも他のところ礼拝でもいいですが、あ、こんなんしてるわと、こんな本当に弱い人の集まりでと、恥ずかしいと、そういうふうに見ることはないでしょうか。人がどう見るか、人の基準が基準でいけばどうか、そういうことによって支配されて、心が支配されて、神様がそれをどう見ていらっしゃるか、神様がなさったこと、素晴らしい御業の応答だということ、このミカルのように見失っていないでしょうか。主に対する冷たい、神様に、神様がなしてくださったこと、神様はイスラエルを選んで、ダビデを選んで、そして神様の平和をこの国に、また世界に与えられたという、イエス様が死んでくださったという、その神様の愛を目の前にして、私たちは神様の愛を脇に置いて、人のことばっかり考えていないでしょうか。そうであってはいけないということです。これは他の人を無視しろということじゃないですね。ダビデ自身も他の人のことをちゃんと見てました。ちゃんと見てて、一緒に神様の方に向くことを考えました。しかしミカルは、ミカルの心は違う方向で人を見ていた。それでは私たちはどのようになるべきなんでしょうか。17節から19節のところ、進めです。主の礼拝です。17節、人々は主の箱を運び込んで、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の定められた場所にそれを置いた。ダビデは主の前に全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。これはエルサレムでの礼拝の初めのものとなりました。まずこの神の箱を置きました。自分が張った天幕、これはモーセが作った天幕じゃなかったんですね。実は言うとモーセが作った天幕はギブオンにまだあったっていうことが第一歴代の方では言われてます。そこでまだ祭司たちはそこで捧げ物をして神様に仕えてました。ギブオンで、ですから神の箱だけここに運び入れたわけですね。天幕を張ってそこに置きました。そして 全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。罪の捧げ物じゃないんですね、もはや。全焼の捧げ物、全焼の捧げ物はこれは全て燃やすやつです。献身を表していると言われます。交わりの生贄、これは和解の生贄と第3版ではなっていたものですね。まあ、ヘブル語自体がシャロームに、シャロームという言葉から来る言葉が使われているので、まあ、和解というふうに言われましたが、この交わりの生贄では人々が、というか祭司がテーブルにやってきて、この生贄をの分を食べるっていうことなんですね。だから神様と共に食事をするっていうようなこうアイデアなわけですね。ということで交わりの生贄というふうに言われている。ですからこの17節でやったこと、この神の箱を置いて生贄を下げた、これはその国の歩みの中心に礼拝を置いたということです。神様の献身と交わりを思い出す、その礼拝を置いたということです。そして18節、ダビデは全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ終えて、万軍の主の御名によって民を祝福した。主の御名において祝福した、おそらくこれは言葉だったでしょう。もちろん言葉で民に語りかけた。主があなたを祝福されるように、そういうふうに言ったかもしれない。その内容は書いてませんが、しかしおそらく神様の約束を民に思い出させたでしょう。また神様の御言葉の掟を、人々が守るべき掟を思い出させたでしょう。ですからここでは言葉が言われています。言葉です。ちょうど私たちの礼拝でも説教があるように、ダビデは民に対して語りました。それをもって祝福しました。そして最後に19節のところ、印が与えられました。そして全ての民、イスラエルの全ての群衆に、男にも女にもそれぞれ和型パン一つ、夏目足のお菓子一つ、干しぶどうのお菓子一つを分け与えた。まあ子供のちょっと指定になってください。あ、なんかすごいみんな騒いでるなと、楽器が鳴って歌が鳴って、すごいことが起こってるんだなと分かりますけれども、子供からすれば、まあ、なんか楽しいなっていう感じですね。で、なんかこう生贄が捧げられて、なんかお話があった、ちょっと暇になってきた。それが終わったら、でもケーキが加わり始めた。おおと、子供からすれば、思ったでしょうね。子供でも分かる、この日が喜びの日なんだっていうことが分かる。そのような印を人々に与えたということです。神様との、神様を喜ぶその日であるということを、全ての人にこのパン、菓子を与えることによって、それを示しました。印を通して、まあ、ちょうどこのことを考えると私たちの生産式のことを思わされますけれども、そしてこのようにして民は皆それぞれ自分の家に帰った、日常に帰っていきました。しかしこれは一回きりの出来事じゃないんですね。これは始まりに過ぎなかったんです。人々は日常に帰り、しかし1年に1回や2回、まあ、少なくとも1回、このエルサレムに来て礼拝をしました。礼拝の歩みが始まったんです。 ですから私たちはここでまずイエス様が成してくださったことを思い出します。ダビデは神の箱をエルサレムに登り入れました。それは神様の御臨在、神様が私たちと共にある、神様が治めてくださる、神様が私たちと平和を持ってくださる、そのことを表していました。それはイエス様が私たちのためにしてくださったことでしたね。十字架にかかって死なれ、よみがえられて王としてご自身を宣言された。それがまさに私たちにとって神様が私たちと共にいらっしゃるということ、罪を許してくださって本当の意味で共にいてくださるということ、私たちを愛してくださっているということ、そしてイエス様が今治めてくださっているということを表しています。私たちの中には冷たい心があります。神様のその素晴らしい約束、許しと神様のご支配、平和のご支配の約束、それがやってきてもミカルのように、時に私たちの心は神様のその恵みに対して冷たくなるのです。しかし私たちは招かれています。ここでイスラエルの人たちが礼拝を始めたように、神様の御臨在が私たちの人生の中心にある歩みを始めている、神様の祝福が、言葉による祝福が私たちに聖書が与えられている、御言葉が与えられている、そしてまた私たちにはその印である聖餐式が与えられている。この日が、今私たちが生きている時代が神様喜ぶ日であるということを私たちが知るために、そしてこの礼拝のある人生を私たちは歩んでいます。ですから今日のところで何を私たちは学ぶんでしょう。喜び、恐れることです。喜び、主を喜び恐れて、喜びを伴う恐れを持って礼拝をし続けることです。私たちの心は どこに向かっているでしょう。このさまざまな日常の困難や罪や、そういうことに向いているでしょうか。私たちは周りの人々への不満に向いているでしょうか。主が私たちの棚の中で収められているのです。ちょうどイスラエルの中に神の箱が来たように、神様の御臨在であるそのものであるイエス様が今生きて私たちの棚の中で収めていらっしゃる。私たちの霊的な目は開いているでしょうか。この喜びの時であるということをダビデと共に、イエス様と共に喜ぶものでしょうか。それともミカルのように、いやそんな、私の目から見たらつまらないもの、そういうふうに見ているでしょうか。私たちの兄弟姉妹のその歩みを見て、そんなつまらないことをして、そのように見ているでしょうか。私たちが知るべきは、今主が私たちの棚の中で収められているという大きな事実なんです。ですから私たちはそれに応答するんです。あの人が不格好であった、ああいうことは恥ずかしい、そういうことはあります。しかしそれに注目するんじゃないんですね。 そうではなくて、今起きている現実の一番大きなこと見なければならない。主が私たちの棚の中にいらっしゃって治めていらっしゃるということ。ですから喜びを伴う主への恐れを持って、神様の方に目を向けることによって、信仰って信じて仰ぐって書きますよね。これ非常に聖書にぴったりだなと思います。まあこの言葉がどこに来て、どこから来たか分かんないですけど、信仰ってのはそういうものなんです。信仰ってのはただ単に、あ、こういう事実があって、こうそれが真実だと信じますってだけじゃないんですね。それだけでは信仰にならないんです。それはただ単の知識です。そうじゃなくて、信仰っていうのは信じた上で、御言葉が語っていることを信じた上で神様を仰ぐことです。神様を仰ぐことが入ってなくちゃいけないんです。神様の方に向くことです。神様に対して生きることです。人生の一部分一部分、朝起きてから、食事をしてから、仕事に行ってから、その後いろんなことをすること、一つ一つの中に神様に対して生きるんです。それが主への恐れです。それが喜びのものであると。なぜなら私たちは神様の愛を受けている。イエス様が来てくださって、今イエス様は生きていらっしゃる。イエス様は全てに勝利されている。だから私たちは恐れと喜びを持って礼拝をし続けるのです。主は私たちの棚の中で治められている。だから主への恐れと喜びを持って礼拝をし続けようではないでしょうか。主は私たちの棚の中で治められている。主への恐れと喜びを持って礼拝をし続けよう。今週もこの神様が治められているということを覚えつつ、主の御前で喜んだダビデのその踊っている姿を思い出して、喜びのうちに歩むということを見つめて、私たちは歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日のこの御言葉を感謝いたします。ダビデのもとにあなたが神の箱を、あなたの臨在を示す神の箱を運び上ることを許されたように、そしてあなたのご臨在が私たちの彼らの棚の中にあることを許されたように、あなたはイエス様を送ってくださいました。そしてイエス様の御霊が私たちのうちに留まっています。私たちはこの現実の大きさを本当によく忘れるものです。そして小さな事柄にとらわれています。しかし神様、どうか私たちがこのあなたの大いなる恵みをいつも覚えることができますように、そしてあなたの礼拝者として喜びに満ちたあなたへの誠の恐れを持って、信仰を持って日々歩み、また日曜日にここに帰ってきてあなたを礼拝できますように、そのように礼拝の歩みを私たちが続けることができますように、ミカルのようなあなたに対して高ぶるのではなく、あなたの恵みに対して、神様は私の罪深さを知っていないというように高ぶるのではなくて、あなたの愛と、そして御霊の働きに信頼を置いて、イエス様に注目して歩むことができますように。どうか 今週も御霊の喜びが私たちの心を導いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
詩編の99編を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
Bye.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。